しもし。
はい。
テレフォン人生相談です。はい。最初に年齢を教えてください。
56歳です。
56歳。結婚してます、
はい、あ、してます。
ご主人は何歳ですか？
58歳です。
58。お子さんは？
娘が21歳と、息子が19歳で、大学に通っています。
はい。で、どんな相談でしょうか？
子育てに一生懸命してきまして、20年以上専業主婦をしてきて、これから社会に出て、仕事もしたいと思ってるんですが、過去にも何回もチャレンジはしてるんですが、なかなか外に出てすぐ仕事を辞めてしまったりして、今これからどうしたらいいものかということと、8ヶ月前に唯一遊びに行ける親戚のお家で、21歳の娘が大型犬に顔を噛まれたんです、その後の親戚との付き合いも亡くなったりして、自分自身が唯一頼れる身内だったのが連絡もなくて、喪失感というかすごく辛い気持ちも経験しまして、それで私も今は夫と二人暮らしなので、外に出て少しでも働いて稼ぎたいなと思うところがなかなか動けないのでお電話させてもらいました、
なかなか動けないというのは、お嬢さんが親戚の家で犬に顔を噛まれたからということですか？
今までもそうなんですが、夫の仕事が理系の研究職でして、365日1年中仕事にかかりっきりなので、何かあった時に子供の世話をするのが私しかいなかったっていうので、
それで専業主婦だったわけですよね。
はい、そうなんです。子供が生まれるまでは、医療系の仕事をしていたので、結婚してからも仕事に戻りたいっていう気持ちがずっと持ちながらも、働けない自分っていうのがいてたので、そこがなぜ動けないのかっていうところが悩んでいるところです。
今は要するに、子供は2人一緒に生活してないんですよね、
そうですね。もう経済的にも本当今しんどいので動かないといけないって分かってるんですが、動けない自分がいて、
そしたらあなたが外で働くのに障害になることは何にもないんじゃないですか？
そこなんですけど先生、私がなんで、そうですね、動けないのか、夫の仕事稼ぎお金で養ってもらってるんですけど、そこから自立したいですし、家にずっと一人でいてますので、社会との接点もないので、孤独で寂しくて辛いので、出たいのに出れないっていう苦しさ甘えてるんですかね。子供が生まれてから誰の助けもなく、自分で育ててきたのと、小児科というところで働いても来たので、自分自身が子供を育てれるという自信があって、今まで来たんです、その中で一番子供の父親に対して仕事ができていることが羨ましくって、父親に対していつも腹が立ってたんです。何も手伝ってもらえないし、子供のことも気にもかけてもらえなかったので、私ばっかり私ばっかりというところで誰にも話せなかったので、ずっとそうですね、憎しみとか思っている中で、唯一頼れる親戚のお家で、今回そういう親戚とも関係が悪くなってしまって、本当に一人ぼっちになって、でも実際に経済的には厳しいので、今回こそとは思ってはいるんです。 でも、うん、その自分の中の一人ぼっちになってしまったっていう虚しい気持ちをどのように解決して仕事を探そうかっていう前向きになれるかっていうところで、
あ、なるほどね、
お電話させてもらったんです、
うん、あなたの本当の気持ちは自分の力を試したいと、外で働きたいと、
はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、はい、
これは法律問題じゃないと思いますけれどもね、
はい、
僕はよく弁護士を超えた弁護士ということを言ってるんですけども、弁護士の中川淳先生がいらっしゃってますので、はい、詳しく聞いてみてください。
はい、お願いします。
こんにちは、中川です。
あ、よろしくお願いします、はい、
ちょっと整理させてくださいね。
はい、お願いします。
ご結婚される前は医療系の仕事をしておられた、小児科でっていうお話もあったので、はい、小児科の看護かなんかですか？
あ、そうなんです。
看護師さんをやっておられた、
はい、
それとね、もう一つはちょっと気になったのは、はい、20年以上専業主婦してこられて、で、はい、今、まあ、経済的な必要もあってね、
はい、
一つには、それからもう一つはやっぱり子供もとっくに手離れてるから踏み出したいと思うけれども、
はい、
今一つその踏み出す勇気がないと、率直に言えばね。
あ、そうなんです。
そういうことでしょ、はい
はい、
ただね、ちょっと気になったのは子供さんの育児の問題っていうのは、例えば中学、お二人とも中学終わって高校生ぐらいになればね、少なくとも手は離れてるでしょ、はい、その辺でお考えになるってことはなかったの？
その期間も仕事に出ようと思って、うん、年に1回はチャレンジしてきたんです、就職活動に。
はいはい、やってきたんだ、はい、
クリニックとか、
はい、
保育園とかに入るんですけど、
はい、
半年ぐらいで、
はい、
私自身がいろんなことに気づいたりして、
はい、
嫌になってしまったりして、
はい、
しんどくなって辞めてきてるんです。
例えば一つ二つ話してください。例えばどういうことで嫌になるの？
同じ職場の人の顔色を見て、
はい、
この人不機嫌だなとか、
はい、
あとまだ半年なので入りたてなので、
はい、
いろいろ気づかれたことを言われたりするんですが、
はい、
私自身が納得できない中で、
はい、
自分の意見が言えなかったりとかしてしまって、
うん、
言われる相手に対して、
うん、
私が嫌いになって、
うん、
顔も見たくないなって思ってしまって、
うん、
その仕事に行くっていうのが普通になっていって、
うん、で続かなくなって
我慢できなかったんです、
うん、
できずに続かなかったところですね、うん、はい、
何が原因だと思います？
私本当にそこが本当に知りたいです、自分が。
あなたね、要するに現実を見据えてないからですよ。
ああ、
はい、っていうのは、
はいはいはい、
ね、あなたね、まあ、ある意味過去の栄光が囚われてるんだわね。つまりかつてそれなりに小児科でバリバリとやってこれたわけですよ、
はいはい、
それはもう二十数年も昔の話やと、
ね、はいはいはい、
で過去の経験はそれ経験として、多少は当然そういうお仕事ですから、そのキャリアっていうのは大事なことなんですよ。あなたにとってはとっても意味のあることなんだけれども、
はい、
今のあなたっていうのも完全なその二十数年のブランクがあるんだから、
はい、
全くの新人だっていうくらいの気持ちで、
はい、
職場に入らないと、
うん、はい、
耐えられないですよ。耐えられないっていうよりもそういう認識で、私は新人なんですと、はい、かつてのキャリアを持ってるんですって、はい、そういう気持ちでいる限りでは何か注意されることに常にカチンとくるわね。
あ、はい、
まずそのブランクはもう決定的にあるんですから。だけど
あ
なたなりに一定の資格をお持ちなんだから、
はい、
そういう職場を選べるわけですよ。よほど恵まれてるんですよ。他の専業主婦やってきて社会にもう一度チャレンジしたいと思う人よりも、あなた自身がそういう過去のキャリアを抜けきれないもんだから、新人の看護師として振る舞うということが 自分ができていないんですよ。全くの自分が新人なんだっていう白紙に戻った状態で飛び込まないとね。
そうですよね。
当たり前の話じゃないですか。すみません、はい、私何十年もブランクがあったもんで、ちょっと一から教えてくださいと。それぐらいのね、はい、スタンスでいかない限り、まず関係が構築できないです。
本当にそうです。
周りの人との。
はいね、私も自信がないので、うん、そこです、はい。
そこでね、その現実をそのまままず受け入れる必要があるわけですよ、あなたが。はい、それこそ、ね、腰が低くて図が高いでいいんですよ。はい、腰を低くして、ごめんね。私ね、何十年も離れてたもんだから、こんなことも忘れちゃったし、二十数年前の現場しか知らないから、はい、今のことも分かんないし、教えてくんないっつってね、若い同僚に教えこうぐらいのスタンスを持たない限り、続かないですよ、絶対。
本当に、そうです、
うん。
選んできた職場も本当に、レベル高いところを狙っていたと思います、うん、
だからね、そのことを考えればそのレベルなんてその高いところを狙うんじゃなくて、はい、まずね、自分の地ならしから始めなさいよ。小さなクリニックでいいじゃないですか。場合によってね、いいですか、事務仕事のサポートもするとね。あなたには、うん、ね、はい、看護師としてのキャリアよりも56年生きてきて20何年間ね、主婦としてね、
はい、
いろいろな身の回りのことをやってきた、そのキャリアがあるんですよ、人生のキャリアが。そうすればね、例えばその小さなクリニックでもいいですよ、クリニックの中の物の配置だとか、なんだとか、はい、若い子には気を使うようなことが患者さんが来たらどう思うかとか、そういうところにも気がつけるだけの人生を踏んできたわけですよ。で、それは先輩として先に現場で動いてるわけですから、この子たちをどうやってうまくサポートしてあげようかと、はい、同じ看護師のレベルとして張り合うんではなくて、はい、この子たちをサポートして、はいはいはい、かつこの子たちから学んで、もう一度そのブラッシュアップしようと、自分のねキャリアを、
はい、
というようなスタンスでいかないと長続きはしないわけです。
本当そうですね、はい、
でしょ
う、はい、
今までぶつかってきたっていうのは大体その辺のところじゃないですか。
そうです、自分の能力に結びつかなくて、
うん、
そういうところで自分が不甲斐ないなというところがありまして、
うん、ね、でも不甲斐ないのはもうしょうがないって、はい、そこで居直るんですよ、腹の中じゃ。
教えてもらうというスタンス、
そう、これから学ぼうと、まだ56なんだから ね、
はい、そういう気持ちで仕事探しをすればいいですね。
そういうことです、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
本当そうですね、はい、
加藤先生とちょっと変わりますね。
はい、はい、
あなた多くの中の一つのことを唯一のことと思っちゃってるんじゃないですかね。人間にはいろんな価値があって、はい、いろんな体験があるわけだから、
はい、
価値は変わってきますから、専業主婦だからダメだとか専業主婦だからいいとかっていうんじゃなくて、専業主婦も一つの価値、はい、人間にはいろんな視点から人を見ないといけないですよ。
あ、なるほど、そうですね、うん、
その方が争い事も少ないんですよ。
なるほど、
うん、だから今外で働いてることも価値だし、働いてないことも価値なんだから、
ね、はい、わかりました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
多くの視点から人を見る、人との争いが少なくなります。